外国人観光客の保護を名目にウーダバの制圧を試みる。それがトゥマンの当初計画だった。だがその仕込みの外国人観光客が全員殺されてしまった。そのため彼らを保護する行動という名目はなくなってしまった。先ほどから陣川と無線連絡を取ろうとするも応答はない。少佐による合図です。轟音とともに金沢駅のもてなしドームが煙に覆われた。爆発と同時に車両火災が発生した模様。煙と黒煙が上がっています。視界不良。この状態ではこちらから伝令をよこすのも難しい。隊長、商業ビルの状況を知った上での陣川のこの爆破かどうかはわからない。しかしだからといってここでの撤退はありえない。アルファの犠牲についてはひとまず置いておこう。そうベネシュは仕切り直した。
ベータ、ガンマ、聞こえるか？
ベータ聞こえます。ガンマ聞こえます。
突入開始だ。大将ウーダバ、奴らを制圧せよ。
了解了解。
始まったか。雨に濡れるビルの屋上にいた神谷はフィールドスコープを使ってその様子を見た。鼓門の下は燃え上がる車両の煙によって視界が遮られていた。神谷より一郎。
はい、一郎。
現場の状況はどうだ？
爆発を受け、ウーダバらしき連中がもてなしドームに突入していきます。
数は？
ざっと見て30。
結構いるな。
はい、銃を乱射して突撃する感じです。組織だった動きではありません。個人プレイです。
神谷の耳にも銃の連射音が聞こえた。烏合の衆か。
そうですね。ですが装備が充実しています。
というと？
何名かは RPG を背負っています。きっと手榴弾も装備しているでしょう。サットが突入しました。
ここで再び何かが爆発する音が聞こえた。
今手榴弾が爆発しました。悲鳴が聞こえます。視界不良のためよくわかりませんが、怪我人もしくは犠牲が出たものと思われます。
サットにか？
はい。
来たか。突入開始だ。大将ウーダバ、奴らを制圧せよ。
了解了解。
トゥマンのベータ班リーダーが指で上を指す。彼らはそのまま何の言葉も発さずに動き出した。地下広場からもてなしドームに上がる階段まで来ると V サインを作って二手に分かれて行動するようサインを送る。彼らは整然と無言のまま階段を駆け上がった。佐藤は無視しろ。ウーダバを攻めする。速やかに少佐と合流。身柄を保護せよ。
了解。
今ほど了解と言った男がその場に崩れ落ちた。彼が崩れ落ちる向きと反対側の上空を仰ぎ見たリーダーは戦慄した。
スナイパ
ー！叫んだリーダーは物陰に身を隠し、トゥマン全員に注意を促した。
ここから2時の方向にホテルがある。その上にスナイパーもある。
こう言い終わる前にさらに一人が狙撃され絶命した。
リーダー！
なんだこれ、じゃあ身動きが取れんぞ。
スナイペルがいるホテルを先に制圧しますか？
いやそれは無理だ。あそこには逃げ込んだ民間人と警察官がうようよしている。
じゃああのスナイペルは警察の？
わからん。
トゥマン、ベータ班の一人が物陰から物陰に移動した。彼はその場に倒れた。
ボアジュンもい。なんてことだ。こいつは凄腕だぞ。
隊長に判断を仰ぎましょう。リーダーはうなずいた。金沢駅もてなしドームの天井を覆うアーチが立ち上る煙と爆発で黒く染まる。あたりには火の粉が舞い、焦げた金属と瓦礫が雨のように降り注いでいた。サットの隊員たちが無線で指示を飛ばしながらドームの内部へと突入する。その目の前に血だらけで倒れ込むサット隊員の姿があった。
クソ、やられている。
サットの一人が風によって薄れゆく煙幕の中でその異変を見つけ駆け寄った。ヘルメットをかぶったままの隊員の顔は瓦礫に埋もれている。なんとか瓦礫をのけるとヘルメット越しに彼の表情が見えた。目は閉じ、口元からは血がにじみ出ている。
しっかりしろ、聞こえるか。
サット隊員は必死に彼の体を揺さぶった。彼の手が血に濡れ、その指先にかすかな脈が伝わる。それを確認したサット隊員は無線に向かって叫ぶように報告した。
こちら鈴見門下、負傷者あり、意識はない、救援求む。
間もなく二人の隊員が担架を持って救援に駆けつけた。
意識がない、こいつを後方に引かせてくれ。了解。
彼らは倒れる隊員を担架に乗せた。
援護する、頼むぞ。
隊員の援護射撃を受けながら二人は駆け出した。徐々に視界が晴れていく。自分たちは瓦礫の中にある。そこかしこから銃弾が飛び交う。銃弾に倒れ、明らかに息をしていないウ・ダバの構成員らしき男を足元に見ながら駆け抜ける。ただひたすらに駆ける。身をかがめて。この場はまさに戦場そのものだ。まさかこの日本の片田舎で戦場が発生するとは。こう感じたのは担架を担ぐ彼らだけの感想ではない。この場にいる人間全員がそう思ったことだろう。
そうだ、それでいい。
シーナは心の中で笑っていた。サット隊員たちの焦燥と混乱は彼にとってはまるで心地の良い音楽のようであった。彼は負傷者として倒れ込むことで戦場の秩序を崩壊させることに成功していた。担架に乗せられて前線を離脱する中、シーナは指を静かに動かし、ヘルメットの中に装着されていた無線マイクに向かってささやいた。
商業ビル後方にアルミアプラボスディアらしき姿を確認。自衛隊には速やかな対応を求む。
その声は冷静で落ち着いており、まるで指揮官のような響きさえも与えた。彼の声色は完璧に味方のものだった。周囲の隊員たちは何の疑いもなくそれに応じて動き始めた。
了解、自衛隊に協力を仰ぐ。サットはこのままウータバ制圧に戦力を傾注されたし。
この応答をシーナは嘲笑をもって受け止めていた。無線で送られる彼の指示はあえて混乱を招くように巧妙に計算されていたものだったからだ。シーナはアルミアプラボスディアの位置をあえて誤って伝えた。これもアルミアプラボスディアとサットをわざと鉢合わせにさせて交戦状態にさせ、誤った場所に自衛隊を誘導し、彼らの投入に空白時間を持たせることを意図しているものだった。もてなしドームから数百メートル離れた駅に隣接するビルの屋上、一人の男がタブレットと数個のコントローラーに囲まれていた。
ウーダバのドローン指南者アサドである。痩せた体に薄汚れた T シャツ、皮脂でぺったりとした頭髪。彼の見た目は戦士というよりも機械に執着するエンジニアそのものだった。
おい、アサド。
はい。
雨だぞ。結構降ってる。風も出てきた。こんなので大丈夫か？
問題ありません。それなりにちゃんとしたドローンです。
いや、風に煽られて味方に突っ込んじまったらどうすんだよ。
自分に言われても困ります。ボスに言ってください。
バカ野郎。言えるかよ。なんだその態度。
クソ。口先ばっかのヘタレ野郎。
アサドはドローン班のメンバーに苛立ちを隠せずにいた。必然その声には怒りがにじんでいる。ビル屋上でドローン投入をスタンバイするアサド以外の連中は、鼓門の下で発生した爆発の大きさに戸惑いと怯えを感じていた。
おい、銃撃戦が始まってるみたいだ。ここにこいつら突っ込ませて俺らの居場所がバレたらやられるぞ。
どうやら彼らは一方的なテロ行為を想定していたらしい。何の抵抗もできない無垢の市民を虐殺する、このイメージしかなかったようだ。それがどうだ、鼓門下の爆発を契機に銃撃戦が始まった。やるかやられるかの戦闘状態に入ったのである。
ターゲットはもてなしドームの中です。気象状況や煙幕に惑わされないでください。ちゃんと飛びます、これくらいの雨なら。
下っ端扱いだったアサドの肝だけが座っている。アサド以外の連中はビジネステロリストとしての色が濃い。ここで死んでしまっては何の得るものもない。仕送りを待つ家族にも会えないし、手に入れた金で遊興にふけることもできない。このような彼らの姿はアサドの目にはただの無能としてだけ映った。
なあアサド。
はい。
バレねえよな。
何がですか？
俺らの居場所だよ。
アサドはスコープで周囲の状況を見た。ここから見える範囲でビルの屋上に潜む人員が何名か確認される。ただ考えることもなくドローンを逐次投入していれば、おそらくすぐにドローンの出所はここだと特定されることだろう。そうなればここに火力は集中され瞬時に制圧される。だからアサドラができる爆撃方法は一つ、一斉爆撃だ。ここにいる人員が一斉にドローンを操り、ウーダバ以外の勢力に攻撃を仕掛ける。さすればこちらの居場所を特定されることなく爆撃は完了し、離脱を図れるだろう。
ドローン班聞こえるか？
はい、ドローン班。
やれ。
了解。
こちら特殊作戦群、これよりアルミアパラボスディア総統のため現場に加入する。サットは援護を頼む。
無線の一報が入った瞬間、戦場のすべての勢力が息を呑んだように思えた。自衛隊の特殊作戦群が戦闘に介入する。それは当該部隊が創設され初めてのことである。しかも現場は日本。すべての当事者がその異様な光景に困惑し動きを止めた。
特殊作戦群やと。
公安特化テロ対策本部の片倉がこれ以上の言葉が出ないようだった。
特殊作戦群。
駅交番で小玉と共に待機する相馬もこの部隊名称を呼ぶのが精一杯だった。
特殊作戦群だと。
機動隊車両に待機していた森本と高橋は思わず喉を鳴らした。
特殊作戦群、どこから来る？
商業ビル7階で機動隊員に保護される中、古田は神妙な面持ちでつぶやいた。
特殊作戦群か、面白い。
ビル屋上でライフルスコープを覗き込む宇達一郎だけは不敵な笑みを漏らした。
こちらの情報ではアルミアプラボスディアは地下より地上へと突入を試みているとの情報だが間違いないか。
これにはサット指揮官が答えた。
アルミアプラボスディアは商業ビル後方にもいるとの情報あり。何？規模は不明。今先ほど我が隊員より入った情報だ。
特殊作戦軍はこれに対して語尾を黙した後こう答えた。
その敵勢力は警察に任せる。我々はもてなしドームのアルミア殲滅を第一目標とする。殲滅完了後そちらに合流する。
迷彩柄の特殊装備をまとった隊員たちが車両から降り立ち、音もなく戦闘態勢を整える。彼らは金沢駅西口にあるビルにあった。彼らは金沢駅西口にあった。気配を消し、音もなく金沢駅に侵入した彼らに周囲にいる警察、サット、ウ・ダバ、トゥマン、すべての者がその存在感に圧倒された。
あれが特殊作戦軍。
金沢駅構内の警備にあたる機動隊員がつぶやいた。その言葉には驚きと困惑、そして若干の恐怖が混ざり合っていた。特殊作戦軍の存在は秘密裏に活動する部隊であり、彼らの戦闘能力と作戦遂行の速度は通常の部隊の比ではなかったからだ。
俺たちは？
機動隊員が戸惑いながら尋ねる。だが誰もがどう対応すべきかは分からなかった。